内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。まずはやっぱり明けましておめでとうございますと言わなきゃいけないところですけれどもね、2017年一発目の放送ということで、まあ録音番組なので当然のことながら年内に撮っていてですね、なんならここ手元にある台本もね、2016年の1月6日って書いてあるぐらいね、全然ね、みんなね、感覚として年明けてない中でね、1月6日に向かってですね、なんとなくこう言葉を投げかけているところですけれども、皆さんどんなお正月をお過ごしでしょうか。まあね、こうやっぱりこういう仕事ですから、年内にいろいろ撮らなきゃいけないものがあるということでね、久々にこの番組も2本撮りしているしね、あの2日で3本撮ってますからね、完全に喋り疲れでね、この2日の中にすっごい一人で喋る取材もやっていてね、もうね、喉がすごい疲れていますね。お正月に休みたいと思ってますけれども。で、2016年やった珍しいことで言うとですね、一人焼肉っていうのをね、行ってみたんですよ。飛び込みで入ってみて、でやってみたんですけど、焼肉はね美味しいんだけど、焼いてる間が暇なんだよね、やっぱこう。だから暇になっちゃったので、もうすぐ意気消沈というか、あの業界の知り合いとか誘ってみてもですね、なんか結構夜遅い時間だったんですけど、一人はなんかまだ会社で作業中だとかね、全然捕まんなくてね、みんな遅くまで働いてるんですよね。なんか全然こう間が持たなくてね、で結構ね、あの長々といたんですけど、人間関係は結構見えますね。なんかそういうのを見てしまうから、なんか何とも言えない気分でしたね。こんな人のね、どうしたこうした見てもね、しょうがないですからね。一人ご飯はやっぱこう10分ぐらいで済むのがいいですね。2、30分以上かかるとこう暇だなっていう感じがしますね。ね、本読みながら焼肉してもね、しょうがないですしね。というわけで2017年はね、なんか新しいことやってみようかなと思いつつ、やらないことって大体結果的にやってみても向いてないことだったりするんでね、まあどんどん保守化していくと思いますけれども2017年、また1年頑張っていきましょう。それでは内山聖輝のワンクールスタートです。内山聖輝のワンクール。さあ今夜は新年1回目の放送ということで、ここで書き初めをやってみたいと思います。去年の頭にもやってたらしくてですね、去年の書き初めには副業樹立と書いたそうです。まあ達成されませんでしたね。副業2016年の間何もできていませんから、難しかったですね。じゃあ今年も何か書こうと思うんですけれどもね、今ここに紙と筆ペンみたいなものがあるのでやってみましょうか。今回はですね、割とすんなり、書くことも決まったので頑張って書いてみようと思います。ただね、字数が多いんだよな。これ入るかな、ちょっと小さくいかないと。副業樹立って書いた紙は捨てたんですか。え、あるの。へーまあだから何っていう話はないですけど、保存されるんだったらもうちょっと綺麗に書かなきゃな。できました。これラジオで書く意味って何なんですかね。というわけで発表したいと思います。今年書いた書き初めは、2位も最下位も一緒、勝たなければ意味がない。これはですね、クラブワールドカップで鹿島アントラーズがレアルマドリードと試合した後にですね、インタビューとかいろいろ読んでたら、 鹿島の選手が、小笠原選手が言っていたと、小笠原光雄選手が言っていたと、2位も最下位も一緒だと、この試合に勝たなければ、レアルが相手とはいえ勝たなければ意味がないんだと言っているのをこう胸に戦っ、あの諦めず戦ったんだっていうのに痛く感動し、書いてみましたけれどもね。これがこう目標としてどう変換するのかっていうのはね、ちょっとわかりませんけれどもね。最近響いた言葉ということで書いてみました。というわけで、今年も一年よろしくお願いいたします。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、続いてはこちらのコーナーです。
内山映画ランキング2016後編。
先週から2週にわたって私内山が去年2016年に見た映画の中から、個人的なランキングを作りましてご紹介しております。ランキングに入っているのは去年劇場で見た新作映画のみです。先週をさらっと振り返りますと、6位まで紹介いたしました。10位が It Follows、 9位がコップカー、8位が I Am a Hero、 7位がクリーピー、で6位がブリッジオブスパイです。この辺のランキングもね、これどっちが上か下かっていうのは本当に難しいところでね、こう今もうフィックスしてしまいましたけれども、これでいいのかなと思ったりね、逆かなとか思ったりね、なんかもう順位をつけるっていうのは本当に不毛なことですよね。そういうふうに思っております。それでは、再開していきましょう。内山映画ランキング2016第5位は Everybody Wants Some、監督はリチャード・リンクレーターさんです。まあこの映画はね、もうさんざっぱらあの番組でも話しましたので、もうそれに尽きるんですけども、描かれるのは、大学が始まるまでの数日間を過ごす、大学のその強豪野球部の話で、主人公はまあ一人男の子がいるんですけども、彼が新入生として入ってきて、野球部にこう手洗い洗礼とかも受けながら、何日間かを過ごすっていう、本当それだけの映画で、もう大半がパーティーシーンでですね、本当それがとにかく楽しいというか、なんでこんな人がはちゃめちゃ騒いでるだけで映画として見ていられるのか不思議になるような、すごいよくできた映画だなと思います。まあ前も言いましたけど、そういう楽しいシーンの一方で、それと同じところにこうある種のこう切なさというか、パーティーの終わりというかですね、こう終わりを意識しながら、今を楽しんでるみたいな精神性がこうグッとくるポイントの一つなのかなと、見ていて、すごい思いましたけどね。リチャード・リンクレーター監督は本当にもう面白い作品連発してくれるので、またまた、次の作品が本当に楽しみです。おすすめの映画でございます。5位はエブリバディ・ウォンツ・サムでした。次に参りましょう。4位はザ・ウォーク、ロバート・ゼミキス監督。これは面白かったですね、本当にね。こちらあの実際の出来事の映画化でして、1974年のフィリップ・プティというですね、人が、ワールドトレードセンターのあのツインタワーの間を、綱渡りするっていうですね、もうとんでもないことをやったっていうのを映画化した、作品です。まあこれは本当 IMAX3D で見たんですけども、本当これこそ IMAX、そして 3D で見るべき素晴らしい映画だったと思います。新しい映画って感じがしましたね。なんかこんな体感したことないっていうか、本当に新感覚を味わわされたというかですね、すごいもう手汗一生分かいたよっていうね、本当に死ぬかと思いましたね。まあ一年に一回ぐらいこの映画をね、 IMAX の劇場でかけてほしいなと思うくらい、それくらいすごい素晴らしい映画だと思います。またこういうとんでもないことが行われたあのビルがもうニューヨークにはないんだっていうことも踏まえた映画になっていてですね、それも感動的だったんじゃないかなと。ザ・ウォークは本当にいい映画だと思います。というわけで続いて参りましょう。第3位はオデッセイ、監督はリドリー・スコット監督。こちら、火星に取り残された男性を助けようと、地球の NASA チームが奮闘し、また、取り残された側の男性もまた、そこで生き残るために、努力するっていう映画です。これはまあ本当にまあ 絶対的困難に立ち向かう人の話なんですけども、始終楽しいっていうね、もう本当にいい気分にさせてくれる映画ですね。オデッセイ最高ですよね。いやもう5位より上になってくれると、ただまあひたすらに最高だなしかま出てこなくなる感じがしますけど、本当にいい映画だったなみたいなね、本当最高ですよね。まあ何が面白いって、やっぱりこうNASA にいるようなですね、エリート集団がもう持てる知識をフル稼働して、そういう困難に立ち向かうっていう、その奮闘ぶりの面白さがやっぱりいいんじゃないかなと。またやっぱりそういう楽しい気分をもたらす、このポジティブさというかですね、そのバカっぽい、まあ大丈夫っしょみたいなポジティブさではなく、こう、こうしてああしてこうしてこうしてああすればっていう、こう頭脳をフル稼働させた上でのポジティブさというか、何かこう知識に裏打ちされた、これなら、こうすればいけるっていうのを、導き出す過程を見るのがとても面白い映画だったんじゃないかなというふうに思います。オデッセイ本当に素晴らしい映画です。3位はオデッセイでした。続いて第2位、クリード、監督はライアン・クーグラー監督です。こちら位置づけとしてはロッキーシリーズ最新作というかですね、あのロッキーのまた新しい映画ができるということでね、あらすじを簡単に紹介しますと、主人公はロッキーではなく、ロッキーのライバルだったアポロ・クリードという人の息子のアドニス・ジョンソン、彼が今回の主役です。で、彼が、アドニスがこう仕事を辞めてまでですね、やっぱりボクサーになりたいとこう、決意して、奮闘する姿を描くと。で、その後に彼が教えを請うたのが、父のライバルだったロッキーだったっていう、こう熱い展開ですね。で、僕はですね、正直なところロッキーは一作目しか見たことなくてですね、そんな、不勉強な状態でクリード見に行ったんですけども、でも大号泣っていうかですね、もう本当に感動しましたね。これシリーズ全部見て踏まえた上でクリード見たら映画館で死ぬ可能性すらあるんじゃないかと思うぐらいね、びっくりしましたけどもね。また過去作ロッキーへのこうオマージュシーンというか、過去作を踏まえた、場面もまた美しいというか、なんていうかこう邪魔にならない程度にそういうことをやっているあたりもですね、美しいなというふうに思いまして、また音楽の使い方も全体的に洒落ていてですね、もうみんなが知っているあの音楽をどう使うかみたいなのもね、まあ絶対的な見どころの一つでしょうね。まあすごい上手かったですね。お、本当に、振り返ってみてもまた見たくなる傑作だと思いますね。もうマジ最高という感じですね。本当に面白い映画です。さあ、映画を語る語彙もね、もう徐々になくなってきてですね体も疲れてきましたけれども、もう一本残すのみということでね、頑張ってまいりましょう。第1位はキャロル、監督はトッド・ヘインズさんです。こちら、1950年代のニューヨークを舞台にした、お話で、二人の女性が出会ってしまって人生が決定的に変容していく、様を描いた映画です。これは圧倒的1位でしたね、僕の中で。こう見た映画を並べてって、とりあえず1位はキャロルだなというふうに最初に決めました。これしかないというふうに思いましたね。まあとにかく、まあ画面が美しいし、こうルックが最高ですよね。この世界にずっと浸っていたいと思うような、世界が展開されていて、の一方で描かれる物語はとても切なくてですね、もう本当に良かったとしか言いようがない大傑作だったなというふうに思います。で、やっぱりまあ、当たり前の話ですけど、トッド・ヘインズ監督の作品あんまり見たことがないのですね、キャロルをきっかけに、過去作等を見なければいけないなというふうに思っています。すごいキャロル、マジすごい、すごいすごいもう語彙がもうないわ。もうキャロル最高だよね、本当にね。というわけでランキングやってまいりましたけども、いかがでしたでしょうか。2016年のこう映画を振り返って思うのはですね、2017年はもうね、映画見るのは好きなんですけど、映画を見てね、こう何か感想を書いてみるみたいなこともやめにしたいわけですよね。もう映画見て、あ、良かったなで終わりたいというふうに、ね、今本当にそういうふうに思ってます。でも何も感想すら持ちたくないというかですね、もう印象のまま終わりたいというふうに思いますね。はい。まあ、2016年の映画を振り返ると、邦画がすごい豊作だったなっていう印象ですね。ランキングには、面白いなと思いつつ入れなかったんですけれどもね、 シンゴジラだってね、僕2回見に行ってますしね。あとはヒメアノールなんかも最高でしたしね。アイアンマンヒーローは本当今でもなく良かったし、日本で一番悪い奴らもね面白かったし、ああで年末にはこの世界の片隅にもあったので、豊作、邦画が豊作な一年だったなと思いますし、あとはこうアメリカ映画の新しい監督たちの活躍というか、イットフォローズだったりコップカーだったり、この辺の監督たちがこう一本面白い映画を世に出すことで、今度はこう対策映画のチームにフックアップされる流れというか、そういうこう一つすごい仕事をすればこうステップアップしていくっていうのが、こうアメリカ映画のなんか面白いところかなって、そういう流れを見ているのが面白いなというふうに思いますね。そんなわけでまとめてみました。2017年もいっぱい映画を見たいと思います。以上、内山映画ランキング2016でした。内山聖輝のワンクールブルーポエム。このコーナーでは皆様から届いたブルーな思い出をポエムにしたものをご紹介させていただきます。ラジオネームカムヒアイザナギさん。次こそは大丈夫、必ず来る、きっと来る、そう信じて私は今夜も手には取れない石を買う。だけど来ない、あなたは来てくれない、もうやめないと分かってる。だけど今やめると今まで使ったお金がただの無駄になってしまう。そう思うと悔しくてやめられない。石を買う指を止められない。たかがデータなのにどうしてこんなに欲しいのか自分にもわからない。自分で自分を止められない。制御できない。一晩であっという間に消えていく。洋服代、レコード代、旅行代、そして何も残らない。課金、それは私を捉えては離さない地獄。あなたが来てくれるまで私はこの地獄から抜けられない。
全然わかんなかったんですけど、これは類推するにこの課金という言葉がキーなんですかね。この携帯ゲームみたいなものでこうガチャ的なものにお金を払うみたいなこと、石を買うっていうのがわかんなかったんですけどね。宝石の、リアルな宝石のことかなと思ったけど、たかがデータなのにって書いてありますしね。一晩であっという間に消えていく。いくらぐらいかけたんですかね。僕はスーパーマリオランに1200円払っただけなんでね。それも別にそんなに後悔はしていないんでね。データなのに。そうですよね。本当に僕はわかりませんね。みんななんか、いっぱいお金をかけてる話も聞きますからね。まあ、ポエム的には、洋服代、レコード代、旅行代、そして何も残らないって、こう微妙に陰踏んだ感じは結構読んでて心地よかったですね。ない、残らないで、代、代、代で、これ同じのを繰り返してるんだけど、最後は残らないで、言葉は変わってるけども、陰が踏まれてるっていうのがうまいなというふうに思いましたね。まあちょっとこの課金についてはね、何も語れることはないんですけど、最近こう、年末にこう街を歩いていて不思議なのが、宝くじ売り場でむっちゃ並んでるじゃないですか。有名店なんですかね、それは。ここで買うと、ここでこう、当選者が過去に出たことありますみたいなことなのかなというふうに類推したんですけど、あれって、こう、くじだと思って買うわけじゃないですか。そのくじ性を否定する行為なんじゃないかなみたいな。つまりさ、そこにさ、何億円なり当たる人が集中してたらさ、それは、くじ的なるものの精神をこうさ、こう、なんか俺の中でこうしっくりこないんだよね。どこで買っても可能性がある、からこそ、くじなんじゃないかなと思うんだけど、そこで確率的にさ、でも売ってる枚数が多ければ出やすいか。いや、とはいえさ、そこは確率がイーブンじゃないと、なんかね、釈然としなかったんですよね、そういう風景を見ていて。並ぶっていうのは、いや、
場なくても買えるところで買うことこそがね、くじだっていうのを体現する行為なんじゃないかなって思ったんですけど、まあ課金とは関係ないですもんね。まあ僕はね、あんまり課金したことないんでね、まあこういう人もいるんだなというふうに思いますけどね。
ラジオネーム、さゆりさん、山口県の方。ある日の午後、朝から降っていた雨は突然止み、さらには虹がかかっていた。なので私は本屋に歩いていくことに。その道中、頭にポツンと水が落ちてきた。私は天使の涙かなと思い、本屋に入ってお目当ての小説を買った。するとレジの綺麗なお姉さんが私に声をかけてきた。頭に鳥の糞ついてますよ。私は恥ずかしくてトイレに駆け込んだ。
内山さん、スタッフの皆さん、はじめまして、こんばんは。ポエムになってないような気がしますが大丈夫でしょうか。いや、全然大丈夫ですよ。なぜ鳥の糞が落ちてきた時に気がつかなかったのか、それだけが後悔です。結構最近の話で思い出し、恥ずかしくて死にそうになるので笑い飛ばしてください。これからもラジオ楽しみにしてます。虹がかかっていたので本屋に歩いていくことに。で、道中こう、まあ、まだ雨残ってたのかなみたいな感じで水が落ちてきたと。天使の涙かなって、これ本当にその時に思ったんですかね。ここが気になりますね。後付けでこう置いてるんだとすると、ちょっとそれはちょっと疑問を感じざるを得ないあたりですけど、まあそう思ったんでしょうね。こう天使の涙かなって、こうそのリアルタイムで思ったんでしょう。本屋に入ってお目当ての小説を買ったと。で、レジで声をかけられ、それが天使の涙が鳥の糞だったと。なるほどね。いい人ですよね、このレジのお姉さんはね。普通スルーの可能性高い感じしますけどね。指摘してくれたわけだから、だからこれはこう恥ずかしいというよりは、いい人に会ったっていう、あ、嬉しいなっていう出来事というふうにね、自分の人生を読み替えていくことでなんとか生きていけませんかね。そう僕は思いたいなというふうに、そういうな人生を歩みたいなというふうに思ってますけどもね。というわけで、皆様もポエムになっているかどうかなど気にせず、ありのままを書いてみてください。引き続き皆様のブルーな思い出をポエムにして送ってみてください。以上、ブルーポエムでした。内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。今日は2017年一発目の放送でしたが、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はですね、鍵染めも儀式的にやってみましたけれども、その中で触れた、去年の鍵染めは副業樹立だったのですが、収録中にですね、内田プロデューサーがどっかから探してきてですね、2016年の頭に書いた鍵染めを持ってきてくれまして、今手元にあるんですけれども、確かに副業樹立って書いてますね。これ本当に俺が書いたんですか。偽造という可能性はゼロですか。書いてますね。こうなんていうの、未達成みたいな反抗してったらいいんじゃないですか。少なくともこう2000っていうか、年数書いた方がいいよねこれね。2016年とか書き足しましょうか。で、この今日書いたやつには2017年って書いておきましょう。名前はいいか、名前はいい、名前も書く。なんかこう書き初めを更新していくっていうのはいかがなものかと思うところですけれども、ちょっと隙間に書いていきましょう。内山聖輝、これが2016年と、まあ、これは後々こう未達成みたいな、未みたいなやつをね、赤文字で書かれますけども。で、今日書いた2位も最下位も一緒、勝たなければ意味がないの方にもですね、名前を、あれ髪が今年違うじゃん。ほんでなんか去年のやつは半紙っぽいやつだけど、今年はなんかただの厚紙みたいな感じで名前を書きましょう。これはだから目標として何をもって達成するのかっていうのはね、難しい、達成とするのかっていうのは難しいですよね。2017 と年末に書いております。17。なるほどなるほど、並べてみてね、どうかというあたりですけれどもね、皆様もね書き初めなどやってみられやっておる。全然気持ちにないことを言おうとすると口が回らないという証明ですよね。やってもやらなくても全然構いません。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。買い物部署の私内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしていただく内山さん、これ買いです。今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、皆様のブルーな思い出をポエムにしていただくブルーポエム、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るヌビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは1@joqr.net、 1@joqr.net、 1の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。今年もよろしくお願いいたします。